今日の水戸黄門様はレギュラーのこの方でございます。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長、兼高雅人先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
今回もですね、長官にこのロシアの戦争についてですね、はい、僕はもう個人的な意見も含めて、この問題ってどうなるんだろうっていうね、でそういうのをね、やっぱりね、警察と軍隊って戦前もそうですけど、ある面でもすごいリンクしてるわけですから、もしか同じ状態が日本になった場合ですね、日本の警察機構っていうのはどの辺まで対応できるかも含めてですね、これは個人的な意見でもいいですから、一度聞きってみたいって内容でしょ、長官これどうなんですか。もしか有事を想定せずに今の日本の警察のシステムできてると思うんですよ、でやっぱり戦前の警察のその反省をもとに、やっぱり戦後の民主警察ができたと思うんですけれども、いつもその戦争を起きた時に対する警察の心構えっていう、でそういうのは今の日本の警察に 100% ないわけですから、これ例えばのどうなんですか、そのロシアにも当然日本の警察官は大使館勤務で行く人もいるわけですよ ね、はい、やっぱり、でその人らっていうのはやっぱりそういう情報も含めていろいろ内向きのこともやっぱりやってあるんでしょう。その辺はどうなんですか。
各大使館に行っている、警察の人間っていうのは、基本的には相手の国 その治安機関とか情報機関とこう接触をして、でその情報を入手するっていうのはメインの仕事になってるんですよ、ですからロシアに対しても、昔で言えばKGB みたいな組織に、接触をするってことは、やってるはずなんですけどね。ただ、おそらくああいう国と日本との関係ですと、そんなにスムーズにはいろんな情報は飛べませんので、むしろこう警戒対象っていうか、なってるんじゃないかと思います。で今高橋さんおっしゃったその有事の時の警察っていうことなんですけど、実は今の日本の警察法っていう法律があるんですけどね、これ全く使ったことのない制度っていうのが一つあって、それはね、非常なんだっけな、緊急事態宣言の付録っていうのがあってですね、これ総理もうそういう事態宣言が出せるのは確か国家公安委員会と内閣総理大臣だったと思いますけど、これが出ると、内閣総理大臣が警察の指揮権を持つんです。今はないんですよ、政治家は警察を指揮できないんですね。だから国家公安委員長も国家公安委員会も内閣総理大臣も警察に対する指揮命令はできないんですけども、有事になるとそれができる仕掛けがあるんですよ。でそれが戦中の警察に非常にこう、形としては似たような、ですから戦争自体みたいのが想定されると思うんですけども、そうするとですね、そういう戦時下における警察の対応っていうのはまた出てくるではないかと思います。ただこれはね、もう使わないっていうぐらいの意識で我々やってます
から、出ないと軍隊みたいな形になりますよね。そこで指揮系列が、そっちへ行くと、
戦前の特攻警察なんかっていうのはものすごく抑圧的なことしましたから、したら戦後は民主警察やから、ただ今暴走族でもなんかわけのわからないやつがマイク持ってるのをちょっとってやったら食ってかかったりがあって、これ戦前やったらまずないですね。
そうでしょうね。
あんなもん抑え込まれますね。
いやそんな一発
抑え込むやないくて、もうしばき回される
そんな柄の悪い
ですね。僕はやっぱりね、警察権力っていうのはね、ある程度僕は強くする方が国家の治安上いいと思ってる人間なんですよ。で僕は民主警察が果たしてね、出過ぎたら怖いですけれども、もうちょっとね、警察としての強権を持たれる方がね、これからやっぱりいつも言うように移民が入ってこられたり、もう多種多様の社会になる、その時にやっぱり もうちょっと警察をですね強くすべきやと思ってる人間なんですよ。僕は中国みたいに麻薬を扱ってほんなら死刑やっていうのも、うんうん、そうあれも大事なことや思うんですよ、うん、えげつないは言う人おるけれどもね、弁護士おりますよ、いやなえげつないわって、うん、あんたの子供がね麻薬中毒者になったらね、うんうん、あんた打ったやつに対してね今みたいな態度で折れんのかって、
うんうんうん、
やっぱり僕は ね、
一緒ですよね、心神喪失やったらほんなら人殺しても、うん、そう無罪なんか、ね、みたいなね、
しんどさえね
どうしました
いやいや、しんどさえな、何してもしんどさえがれて通んねんもんまあ水戸黄門のプロデューサーのしんどさえから前出ようみたいなそれ同じこと私したらあかんやろね、今は。
同じことってどんなこと？
いやいや、新藤さんと同じことしたがやろな。
なんか意味がよくわからない。
いやいや違う。
いや僕もわからない ようになって
きました。あれや焼きそば焼いてて、あの寝てもうて、自分が焼いたかどうかも忘れてしまう。そういうことをしたら、
心身
喪失
でした。私やったら、理事長、焼きそば焼いてたんです。そう、新藤さん、僕焼いてないよ平気言うそれ嘘とちゃう、
覚えてないってことで、
そうそう、これが怖い、
失敗でしたねあれはね
ひょっとしたら焼きそば焼いたら知ってるかもしれんね、
その
覚えてない間に何しでかしたか分かんない、
うん、そうそう、そう、空白の1時間
空白の1時間
もうほんまに、ね、私ね昔ねその厚生省の事務次官のおかみさんいうのが実は逮捕されるんですよ、あれ同州の問題ですよね。その時ねおかみさんと同期で経産通産省入った高島さんいうのがいた、
はい、
あいつそろそろ危ないねん言うていう話 で僕はいやな事務次官ね引っ張るようなね度胸のあるね、そんなとこおませんが大丈夫です、事務次官引っ張られた事例とほとんどないんですよ、
うん、
あれねあれ長官ですよね結局は
そうです
そうやねんねそれで私は金高長官すごいな、おかみつっていう事務次官をそれも警察庁の課長の時にやんねやったらまだ分かるよ、うん、警視庁の課長よ、はるかに力ないね、はい、
ええ、
あれやっぱりもう絵は居手前と思ったんです
絵は居手前、
ほんまにそうだ、
居手前、
いやあの実はね、まあ、あの事件、まあ、指揮したのも私なんですよ、逮捕状請求したのも私なんですけど、
これすごいね、実は
これね警視庁の捜査二課長っていう立場だったんですね、で捜査二課っていうのはあの汚職だとか選挙違反だとか、
なるほど、
今あまり目立ちませんけど、当時は結構事件をやっててでそのあんまりなんて言うんでしょうかね、課長なので現場のやってることを全部掌握してるわけじゃなかったんですよ、うん、である日ね突然ね政治家から電話かかってきたんです、
うん、
でお前のところはこの善良な人をなんか犯人扱いして、
う
ん、
なるほど、
あの調べてると、
うん、なるほどなるほど、
そういうことをしたあの大問題になるぞみたいなこと言ってきた人がいるんですよ、うん、
なるほど、
それ聞いて、あで私その調べてるってこと知らなかったんですね、うん、
なるほど、
だけど聞いて、あこれもしかしたら本物かもしれないなと
思って、なるほど、
担当してる幹部たちがあの何人もいるんですけど、うん、それ全員集合、
はい、あ集合、はい、
でここを調べてるの誰だと、うん、ただ手を挙げたのがいて、うん
うんうん、
で初めて内定をしてることを知ったんですね、
う
ん
う
ん、
そこで、
でそのよくね図面を描くんですよ、
はいはいはい、
で丸書いて誰かが、
はいはいはい、あれ持ってこいと、サスペンスドラマみたいな
図面が出てきて、
うん、
で厚生事務次官って書いてあったんですね、
うんうんうん、
でいや役所のこと知らねえな、厚生事務官だろと、これ、うん
はいはい、
事務次官って一番偉いやつだぞと、うん、いや事務次官ですって言うんですよ、うん、それでね、あ初めてあそういうことをこう探ってんだなってのが分かり、うん、でその電話があったもんですから、うん、これもういけるぞと、
うん、いける
じゃないと、あのなんかを後ろめたいから政治家に頼んであっちで声かける、うんうん、 それでバーッと始まったんですね。でも最初からこれはもう必ず事件にできると思ってました。6000万円ですから賄賂が。で当時ね10兆円だったかな、なんか規模 の、 あのなんとかプランっていう今のね高齢者社会を見据えたあの特養老人ホームを作る、
それの部分、
なるほど、
あれ国会議員の秘書がしてましたもんね。
そうですね、
そういうの私それ聞いてね、もう今やから言うけどね、高島さんにね、そんなもんね、結果出た時に、ね、警視庁の課長ぐらいでそんな無理ですよって、ほんならいやいや警視庁の課長が最後までやってもらって、この事例はね、警察の課長でもなかなか無理やのに、警視庁の一課長がね、行くっていうね、これ前代未聞ですよね。
そうですね、あのおそらくその前代未聞でそれまで例ありませんし、それ以降もありません、ね、
事務次官を引っ張るぐらい難しいもんないよ、
でしょうね。とドラマでしたらもうこの逮捕状を出された段階でも上の方からもうこれやめとけやめとけみたいな感じになる展開多いじゃないですか。
それがみんなが思ってるより、金高長官というのは実はスーパー、心が強い、私がその位置やったら、後々計算して、まあまあええわって、
ね、そんな電話も入ってるんですから
適当にしとけと、
いやこれ電話入ってへんかったら、
しばらく分から
ない、分からへんかもしれない、電話入ったからこれ言ったらええみたいなすごいなもん、それがすごいなと思いますよ。
その強さってね、さら私はやっぱりそういう面ではこの笑顔の下に隠された本当の人間的な強さ、僕はね IQ もね長官めちゃくちゃ高いですよ、ただね EQ はね他の人より高い、長官はあの学生時代ねあれ1年間留学したんですね、高校の時に、
高校の時ね
留学したはんね、
はい、どちらに、
アメリカ、
アメリカに、
でその留学した時にあのフォークシンガーの竹内まりやさんと、あれ偶然一緒なんです
ね。あのね、とそのせなんていう留学させる財団がありましてね、でそこからあの、まあ、費用が出てでアメリカに高校生が留学するんですよ、で日本から100人行ったんです、で、まあ、当時はだからそんなにね外国に行くっていうのでもない、100人行ったんです、その中に私もいましたし竹内まりやさんもいたってっていうだけの話で、でも同期生にいるんだいるんだとこう喋って
それはすごいよ、なんでやったら反対に竹内まりやさんもその年で留学をするぐらいの環境を持ってたいうことですよね、
でもねあのその留学制度はあのその財団が金出してくれるんですよ。
いやじゃなしにやっぱあるレベルやないとあかんでしょ、
選ばれるわけですね。
そう、
それはまああれですよね、
そういろんな審査あるはずです、
向こうで耐えられるかどうかぐらいの
そうそう、ね、でも英語力もある程度いるし、その全く英語わからんかったって字数だペンもわからへんねんって言うて、それでいけるはずないよね、
そうです
よね、やっぱりそういう面ではやっぱり面白いな。さあ、これちょっと欲道にそれる話は人間って不思議やな思ったね、帝国クリニックであの
帝国ホテルの
中の岩本さんがやってるのね、で彼は当然そのある面では一族も含めて大した医者系のね一族やけれども、ある時偶然 LINE 来て、
はい、
高橋さん僕実は西高いうところで金高長官の後輩やよね、
へ
え、ええ言うて、
高校、
ほんで、いやいや中へ岩本、あの岩本さん悪いけど大木さんしてるやろと、大木さんのその高校は金高長官のお姉ちゃん行ってた、
あお姉さん、
藤子言うて、ほんなら岩本さんがうちの姉も藤子です
繋がってますね、
そうだね、人間って面白いな思うね、やっぱりそのレベルのいい人はレベルのいいとこで集まんね、で私らみたいなろくでなしは ね、新藤さん、ろくでなしで集まりますな。なんでこんなとこ返事しまへんの。
ちょっと今黙ってこうやな。
ちょっと来たなっていう感じですね。
そのやっぱりそういう面ではね、私は若い子はいろんな本当に人といっぱいお付き合いさせてもらってね、みんなねどっかでリンクしてる、つながってる。
不思議ですね。
例えばたまたま行った、そこに喋ってたら、いや今日公園で春日大社の宮司来てますよって、お父さんこんなんで知ってんねんと、いやほんなら言うて喋ってたでしょ、お父さんこんなんで、いや銀座町の古谷さんとこと親戚でとかいろいろ喋ってて、ほんなら今すごく親しいなるわね。
でも高橋さんのところにねみんな集まる、
いやいや
そうですよ。
ね、不思議な磁力が出てるんですかね。
あんね、腐ったものところに灰集まるやん。
そんな腸管が灰になっちゃうじゃないですか。
いやそれは私は良いわ。ただ僕思うけどね、やっぱりね、赤バラ組織って面白いな、思うのはね、本当にね、素晴らしい人の集まりやね。
本当にそうですね。
それ吉本興業のボスの吉野さんまでおんねんが、
いろんなジャンルの方が
本当にそう。それこそあのあれ、死ねはった村田秀夫さんが、漫才師のを捕まえて、まあ村田秀夫さん歌手でしょ、お前な、俺とお前はな、ジャングルがちゃうねん。
ジャングル。
それジャングル。それジャングルやろ、おい、ジャングルちゃうて、猿と象の部分で。だからね、やっぱり面白いね、一番残す人とやっぱりいっぱいいた。だからね、やっぱり違う意味で見識の高い話をもうできる人がやっぱり赤バラの常任講師多いね。面白い話もできるけど、だから難しい話しかできない人はいない。本当にしょうもない面白い、それのスーパーマンが懲戒。もう真面目な話も人一倍できる。
ここだけですよ、ここに来るとそうなっちゃうんです
よ。いやいやいやいや、
この3人のおかげで。
ただ懲戒ね、元に戻って、この戦争に対してロシアが宣戦布告なしに攻め入ったっていう、これに対してどういうふうな個人的な意見を持ってますか？
いや、やっぱり非常に深刻な事態だと思いますね。で、要するに一人の人間が世界の秩序を変えたわけですよね。で、領土とかその主権とかを、踏みにじったっていうか、それに対して世界が何もできない、そういう時代がなんか始まったような気がします。ですから日本はやっぱり一言ではないと思うんですよね。
本当に一人の人間が一人の判断でこんなことできちゃう、この文明とすごい科学進歩してるこの国でそれが平気で行われて、この時代で超過ほんまそうですよね。
でやっぱりね、各国ともお互いにこういろんな関係で組み込まれてるから、一つの国が横暴なことをしてもそこに対してみんなでそれをこう戒めるっていうか、ことはできないんですよね。例えばアメリカにしてもかなりの国民はもう無関心、アメリカ介入するんだみたいな、意識だったようですし、ヨーロッパはヨーロッパで経済的にやっぱりこうロシアとの関係があるので、歩調が必ずしも合わない、ですからなんか横暴なことが、とんでもないことが起きた時にこれはもう国際世論が許さないだろうと思ってると、意外にも自分の国しか考えてない、そういう集団ばかりになっていて、で自分の国で自分を守れないと、もうどんなことがもう起きうるという、そういう感じを私は個人的には持ちましたね。
僕はもう一番ねびっくりしたのはね、ほとんどの日本国民が国境線におるだけで攻め入らないってほとんどみんな思ってる。で僕ね、一個だけね、絶対ね、周りの人、高橋さんどう思う、絶対戦争なんて、なんでかって言ったらね、20万弱のね兵隊をね、ずっとね何ヶ月もおらしてね、もしか何もなしに引き上げるでしょ、絶 対おらした軍隊にしたらなんやねんってな、
う
ん、
まあ確かに
そこでガス抜きせないかんわけですよ、うん、さあどっちにしたって入ってくることは入ってくるやろうなと、はい、ただ攻撃の仕方がね本当に直接ボンボンやったっていうのは、うん、それはねええー、と思ったけど、うん、僕入ってくるっていうのは、ね、絶対入ってくると思った、うん、その入ることを前提に待たしてん
ねん、うんうんうん、そこまで進んでますもんね、うん、
そのモチベーションで彼ら何ヶ月もそこに折れた、うんうん、それをおいもうええよって言ってそんなね、うん、僕はね集団の軍隊とかいうのはね、
はい、
やっぱりモチベーション的には無理や、うん、やっぱりヒステリックになるんですよ、
う
ん、
あどうしてもね
そうし、うんうん、ひょっとしたら死ぬかもしれん戦争のために駆り出されてるわけ、うん、まあ、そこやね、
うん、ねえなんかオリンピック終わってすぐにね、うん、
いやそれはまあ中国とのね兼ね合いがあんねんけど、うん、あじゃあもういかに、うん、はそのクーベルタンさん泣いてるやろ思う、
うん
うん、やっぱりクーベルタン男爵が近代オリンピック始めた時はやっぱりその本当にあの戦争のね、うん、ヨーロッパで戦争が起きてる時代になんとか古代のギリシャのように戦争をやめてでもね、うん、スポーツの祭典でっていうのは、うん、本当にその理念でうまいこと言ったように見えてるやっぱりその金儲けになった途端にオリンピックの本質というのはより政治的に利用されるわね、
うんうん、
もう今のオリンピック完全にそっちですよね、
そうですそうです、うん、私はもう本当にそういう面ではね、うん、だからそのマイテズライトの本質というのが全く変貌してきたって、はい、その正しい力こそが正義やったはずなのが、うん、正しくなかっても力としてそれが正義やっていうロシア的論理がもうこれ長官成立したいことですよね、
うん、そうですよね、
その怖さってやっぱりね、それは結局人間の集団ってね昔も今も変わらない、
うん、
やっぱり利己的なんでしょうね、
うんうん、
その中で日本ってフェアにフェアにってそれ周りがアンフェアやのに ね、なんで日本だけが綺麗事で済ませんねんって、
うん、
ね、そんな甘いことはないね、
うん、
それはこの甘くないっていうことを理解して今週は終わりましょう、
はい、いい締めでございますね今週はありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。